ちは。今日もローマ人への手紙の一章の五節から七節で、全く聖書が初めてという方のためにできるだけ分かりやすくお話ができたらと思います。それで今日はユダヤ人と異邦人ということで覚えてみたいと思います。まあ、聖書もそうと思いますけれども、いろいろインターネットの世界にしてもお医者さんの世界にしても、専門用語といいますか業界用語みたいのがありますですね。でそれが一つのこのいろいろ学ぶ上でのポイントになってくると思います。まあいろいろな専門的な話を聞きますと最初何言ってか分かんないっていうのがですね、まあその中で特にこのあまり聞いたこともないような言葉、最近テレビなんかですとカタカナでいろいろ言われますとその時点でってもう話が分かんなくなってですね、その言葉が気になってしょうがないということがありますけれども、この聖書でも時々あんまり聞いたことがない言葉が出てきて、それで結構多くの方は分かんない、何言ってるのか分かんないっていうことになるかと思います。で今日はその中でこのユダヤ人と異邦人というこの言葉を特に覚えてみたいと思います。まあ、こういうことが少しずつ分かってきますと、この聖書が聖書に書かれてあることが少しずつ理解していただけるのではないかなと思うわけです。そして今日はこのローマ人への手紙の一章の五節から七節を少し読んでみたいと思います。そしてこの五節からですけれども、この方によって私たちは、この方というのはこの前の節に書いてありますイエス・キリストですけれども、この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のために全ての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあってあなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。まあ、この聖書を初めて読んで、すごいとまあ理解する方はまずいないのではないかと思います。まあ、前知識がなくてですね、この文章を読んでなるほどと思うのはちょっと無理かなと思うんですけれども、少しずつまあいろいろなことを覚えながら理解できるようになると思います。で、ここでまあいろいろわからない言葉も出てくると思いますけれども、特に今日はこの五節の真ん中辺にあります異邦人という言葉ですね、それと、まあ、ユダヤ人というこのことについて覚えてみたいと思います。まあ、異邦人というのは、このあと出てきますけれども、ユダヤ人以外の人間のことを言っていますですね。だからこの人類全体があってその中のユダヤ人を神様は特別に選ばれた民として選ばれたわけですけれども、それ以外ですねの人たちを異邦人とここで呼んでいるわけで、このローマという七節でローマにいるすべてのと書いてあります人たちですけれども、このローマにいるまあほとんどこのユダヤ人以外の人たち、異邦人で、このローマ人への手紙はこの異邦人に宛てて書かれていますですね。ですからユダヤ人以外の人たちに向けて語られています。 それと同時に、このユダヤ人とユダヤ人以外の人、異邦人の関係についてもこの後語られています。ですからこの一章で、すでにこのローマ人への手紙で、語られる、記されている、そのことが、前触れとしてここで少し書いてあるわけですね。異邦人、すべての異邦人の中に、その異邦人の中にこのローマにいる人たちも含まれていますというふうに書かれてあります。でこの特に、ユダヤ人以外の異邦人に対してどれだけ、ここではクリスチャンですね、特に、クリスチャンがどれほど神様の素晴らしい、この良いものをいただいたか、神様にどれほど愛されているか、どんなに素晴らしいことですかっていうことを、この特にローマにいるクリスチャンたちに伝えたいっていうことですね。そればかりか、まだ信じてない、ユダヤ人以外の人にとってもどんなにか素晴らしいことです。そしてこの後半の方、ローマ人への手紙の後半の方になりますと、ユダヤ人もどんなに素晴らしいことでしょうっていうことを教えてくれています。ユダヤ人と呼ばれるようになって、新約聖書ではこのユダヤ人あるいはユダヤという言葉がよく出てきます。で、新約聖書のヨハネの、じゃあ失礼しました、マタイの福音書の、2章の1節ちょっと開いてみます。もう新約聖書の一番最初の方ですね、マタイの福音書の2章、ここを見ますと一節で、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、ここでユダヤというふうに言われていますね、書かれています。ですからこの新約聖書の時代ではもうすでにユダヤあるいはユダヤ人という言葉が使われていたということですね。そしてユダヤのベツレヘムでお生まれになった。4節、下の4節見ますと、王はこのヘロデという王様ですね、この当時の王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。すなわちこのキリストイコール、この6節では治める者が出る、来ますという予言があったわけですね。そして聖書にこう書かれてありますと答えたというわけです。キリストはどこで生まれるのかと聞かれたときに、ユダヤのベツレヘムですというふうに答えました。でそこに住んでいるユダヤ人たちですね、そしてこの特別に選ばれた民の意味があります。で今もこのユダヤ人は特別に選ばれた民で、今はちょっとあまりいい、あれでですね、どちらかというと苦難の歴史でありますね。紀元 AD になりましてから大変苦しみ、迫害の歴史を通してきました。ですが神様のこの天と地宇宙を作られた神様の考え、 思いの中では、約束の中では今も変わることがあります。そしてこの後に、この特に旧約聖書で書いてあります予言の言葉が成就します。神様はこのユダヤ人イスラエルを特別に約束の民として扱っておられる。今はちょっと退けられているような、迫害されているような中にありますけれども、後に神様の特別に選ばれた民として、この神様の良いことにたくさん預かる、そのことが聖書で記されています。それらのことも含めてこのローマ人への手紙では、そのユダヤ人、本当はこのユダヤ人が神様のあらゆる良いものを受けて、もう世界の人たちが羨むようなことになるはずだったのですが、今はちょっとこのそういう状態でないですね。けれども後にはそういう神様の聖書で祝福、あらゆる良いものに預かる、そういうこと時が来ますっていうですね。で、今の時代ですけれども、このユダヤ人以外の異邦人と言われる、本来は神様に祝福されるはずでなかった、このユダヤ人を通して祝福されるはずだったそういう民でありますけれども、今はこのユダヤ人を通して、ある一人の方、ここでキリストという方を通して、異邦人、枠の外であったこの異邦人である私たち、ここではローマ人も祝福されていますということですね。で、もう一度ローマ人への手紙戻りますけれども、ローマ人への手紙の9章、後からこう開くことになるかと思いますが、9章の24というところを開きますと、この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。神様はこの人類の中から特別にユダヤ人を選ばれました。それはここで憐れみの器と書いてあります。このローマ人への手紙、特に福音のことを考えますときに、私たち人間は全部罪を犯したので、神様の良いものに預かることはできないばかりか、大変恐ろしい罪の裁き、永遠の裁きに向かっている。みんなその全人類はその神様の裁きに向かっている、自分が犯した罪のゆえにそこに向かっている。しかし特別にこのユダヤ人、イスラエルの人たちを通して、この旧約聖書で出エジプト記というところがありますけれども、そこからこのユダヤ人を特別に神様の特別な民として選んで、ここでは憐れみの器、ある一人の方によって罪が許されて神様に近づくことができる、そういうここで憐れみの器として神様は選ばれて、そのことを全世界に知らせるように、そういうご計画があったわけですね。そしてこの一つはこの神様の憐れみの器としてユダヤ人を選んで、そのことを示そうとされました。そしてもう一つはこのユダヤ人の子孫、ある特定の一人の方、先ほどのキリストという方が来て、救い主が来て私たちの罪を代わりに負ってくださって、死んでよみがえってくださる、 そういう方がユダヤ人から来ます。このローマ人の9章の同じ9章の4節と5節読みますと、彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、常しえに褒むべき神です。アーメンと、こんなにすごいキリストという方がユダヤ人からお生まれになる。先ほどのマタイの福音書で、キリストはどこから生まれるんだと聞かれた時に、ユダヤのベツレヘムですと、そこでこの方が誕生してきた、来てくださいます。で、この4節でイスラエル人っていうのは特別ですということがここで書いてあります。彼らは神様に選ばれて特別なものを与えられています。それだけでなく、キリストも人間、肉によれば、肉と、人間としては彼らから生まれてきたのです。ですから特別なことなんですね、このユダヤ人っていうのは。そしてこのキリストという方がおいでになって、ユダヤ人だけでなく、今は全ての人がこのキリスト、ユダヤ人を通して生まれてきたこのキリスト、イエスという方によって、この方を信じれば誰でも罪の許しが受けられるばかりか、神様のあらゆる良いものに預かる特権をいただくことができると、このこんなに素晴らしいことが、このユダヤ人ばかりでなく、ユダヤ人以外の異邦人であるローマ人、そして私たち、ユダヤ人以外のものにも特別な恵み、あらゆる良いものが、罪の許しばかりか、あらゆる良いものがこのキリストを信じるだけで与えられますという、この素晴らしい約束、聖書で福音と言われていますけれども、これが今私たちに与えられていますということで、今日はこのユダヤ人とユダヤ人以外の異邦人、その異邦人である私たちにも、ローマ人にも素晴らしい神様の約束が与えられていますということを少し覚えさせていただきました。今日は以上です。